この朝語られる神の言葉に聞きましょう。新約聖書ヨハネの福音書11章38節から44節です。それでは御言葉をお読みします。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。信じるなら神の栄光を見る。聖書は神と人のその認識のズレというものに気づかせてくれる、そのような書物です。認識のズレの一つに生と死に関するズレというものがあります。私たちは死というものを考えるとき、今日死ぬと考えていない。皆さんどうでしょうか。今日私は死ぬかもしれない。今日私は死ぬと思っておられるでしょうか。今ここで私が急に倒れることだってある。礼拝を終えて家に着いて、私は今日死ぬと私たちは考えていないと思います。これが私たちの死に対する認識ではないかと思います。しかし死というものは突発的な病であったり、突然の事故においてもやってくるものです。しかし私たちは自分がそんなに早く死ぬなどとは考えない。むしろ死というのはもう少し先のことで、命はもう少し長く続くとそのように考えている。私たちはどこかで生と死というものを自分の中で計算できるようなものとして考えている、そういう思いがあると思います。ですが聖書はそういう私たちの認識のズレというものを気づかせてくれます。私たちの命というのは神に与えられたもの、私たちの命は神の手の中にあるもの、私たちの命は神の手の元に戻っていくもの。聖書は私たちの生涯とか人生というものは、そこにある生と死というのは絶えず絶えず神の支配の中にあるんだということを教えてくれます。私たちがいつ死に出くわすかというのは決して誰にもわからない。今日かもしれない、明日かもしれない。人の生死というのは私たちの命を支配しておられる神だけがご存知なものなのです。ですから私たちは私たちの生と死を支配しておられる神の前にひれ伏さなければならない。私たちの命を死を支配しておられる神に身を委ねなければならない。神のものとして生きなければならない。このことなくして死への備えというものはないと思います。死に備えるというのは、今エンディングノートとか終活とかいろんな言葉がありますけれども、私は それよりももっと本質的な大切な死の備えがあると思います。それは、神を信じるの一言に尽きる。神が使わされた主イエスを信じることだと聖書ははっきりと教えている。神の子である主イエスは私たちの死というものに立ち向かってくださいました。そして私たちの死に打ち勝ってくださった方です。私たちの死に打ち勝たれたこの主イエスを信じる。ここに死の備えが始まり、死の備えは完成すると言っていいと思います。主イエスは私たちの死に立ち向かい、私たちの死に勝利してくださった。先週私たちはこの直前のヨハネの福音書の直前の箇所から愛する兄弟ラザロを亡くしたマリアという人の涙、マリアという人の悲しみを見ました。主イエスはその涙を、その悲しみをご覧になり、さらにその奥にある人の死というものもご覧になり、その死のさらに奥にある人を死に縛りつけている罪というものをご覧になったということをお話ししました。主イエスはその死、そしてその奥にある罪というものを強い思いを持って、決意を持って立ち向かわれた。彼をどこに置きましたか。主よ、来てご覧ください。主イエスはそうしてすでに死んだラザロの納められる墓に向かう。死に立ち向かわれる主イエスのお姿です。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。主イエスは死んだラザロの墓を前に憤りを覚えたと記されています。先週もこの憤りという言葉が出てきた。罪に対する強い思い、死に対する強い決意をここで持たれたということです。その主イエスの死に向かう眼差しは力強く、まるで勝利を信じる戦士のように堂々としている。そのように立ち向かわれた。ここで主イエスは自らの死と立ち向かっているのではないんです。ここで主イエスが立ち向かっているのは私たちの死と立ち向かっておられる。主イエスが見つめる先には墓があります。それは私たちが知っているようなきれいなものではない。岩をくり抜いたような洞穴であった。そしてその洞穴に石を置いてこう塞いでいた。当時の墓の形というのが実はいろいろな形があると言われています。ですがいずれも石を置いていたっていうところは共通しているらしいです。その洞窟、洞穴に穴がある。その穴をピタリと塞ぐように埋めるように石を置くって。これは蓋をするようなものだと思います。皆さんも鍋に蓋をするように。蓋をすると何が起こるか。そこからこう匂いが放たれなくなりますね。蓋をすることで匂いが放たれなくなる。どうして墓に置いて蓋としての石を置くのか。一つ明らかなことは、こう石をピタリとこう置くことで、蓋をすることで腐っていく死の匂いが外に漏れないようにするためだと。これは一つ明らかなことのようです。主イエスがその石を取り除けなさいと言った時に、マルタは主よ、もう臭くなっています、4日になりますからと。マルタはうろたえたんです。死の匂いを嗅ぐということにうろたえた。愛する人の特に体が腐っていく、そういう匂いを私は到底嗅ぎたくない。その死の匂いを嗅ぎたくない。主よ、もう4日になってます、臭くなってます、やめてください。そんな死の匂いは嗅ぎたくない、感じたくない、知りたくない。 その死の匂いというのは、マルタという人にとって、愛するラザロが確かに死んだことを確信させる匂いです。ラザロの死というものが、まさしくもう現実であるということを目の当たりにさせる匂いです。死という現実は、私たちの心をそこに釘付けにするものです。主法にも少し記しましたけれども、先週の水曜日に教会で葬儀を取り行いました。家族だけの葬儀を取り行いました。私はその葬儀の当日まで、その召された方のお顔を見ることができませんでした。ですから当日、ここから棺が運ばれてきて、そしてお顔を見せてもらっていいですかと伺って、そして棺を開けて、お顔を見ながら一緒に祈りました。私はその召された方の、体に触れて祈るんですけれども、そこは触るとひんやり冷たい。ドライアイスの冷たさだと言われればそうです。それもそうです。しかし、そこにはやはり亡くなられた、命を終えられた、死の冷たさというものがある。紛れもない死の現実というのがそこにある。もし、この目の前にある現実、死という現実に、主イエスを知らないままに目の当たりするなら、私たちの心はそこに釘付けにされてしまう。いくら誰かが慰めの言葉を語ろうとも、よみがえりがあるのですと語ろうとも、神の言葉が確かに語られても、その心は死に釘付けにされてしまう。その心は死でいっぱいにされてしまう。そういう死の現実というものを釘付けにされる私たちを、その釘を取って解き放つものは一体何でしょうか。死の現実を私たち、その釘付けにされている、それを解き放つものは何でしょうか。主イエスは釘付けにされているマルタにこう言うんです。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。先ほども言いましたけれども、主イエスを知らぬままにその死の現実というものを前にしたときに、どんな慰めの言葉も空を打つ、どんな神の言葉も入ってこない。しかし、そういう私たち、死に釘付けにされている私たちを解き放つものがある。それは信じるなら神の栄光を見るという信仰です。いくら何を語っても見せても、その人を死の現実から解き放つもの、それは一つしかない。それは信仰だ。信じるなら神の栄光を見る信仰だ。人は信仰によって死の現実、釘付けにされたとこから解き放たれるんだ。主イエスはそう語る。ここで信じるならと言われるのは、主イエスを信じるならということであり、主イエスをどのような方と信じるならということでしょう。すでに主イエスはマルタに対し、私はよみがえりです、命ですと語られました。よみがえりの命である主イエスを信じるなら、あなたは神の栄光を見る。ヨハネ福音書を読み進めてきていますけれども、 この福音書の著者はこの神の栄光という言葉をいろんなところに散りばめています。しかしいろんなところに散りばめながら、その神の栄光の意図する意味というのはほぼ一つです。それは主イエスの十字架、その死を指している。私たちは神の栄光、輝きというと明るさをこう想像します。シャンデリアの明るさ、太陽の明るさ、いろいろなこう美しいものを想像する。しかし福音書の著者は主イエスの十字架の死において神の栄光が輝いていると記すのです。栄光という言葉には、この漢字には光という言葉が記されています。栄光の光は光ですよね。そしてギリシャ語の栄光でドクサと言いますけども、ここにも光という意味がある。あの十字架の死は神の栄光、神の光に照らされている。それは決して暗いものではない。十字架の死は主イエスを信じない人の目には暗くても、主イエスを信じる信仰の目には神の光で輝いている。あの十字架の死に神の御心が、神の光が、光の技が行われている。人々を罪から救い出すという神の栄光があの十字架に輝く。人々を縛る死からのよみがえりという神の栄光があの十字架で輝いている。主イエスの十字架の死に罪から死から解き放つ神の栄光が輝いている。ヨハネの福音書の著者はそのように記すわけです。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。今日この箇所での神の栄光、それは主イエスの十字架の死、そして死からのよみがえりがこう重ね合わされているのです。主イエスが十字架の死からよみがえられたように、ラザロも死からよみがえる。それが重ね合わされている。死からよみがえる、これが神の御心であり神の栄光の輝きなのだ。信じるなら神の栄光を見る。皆さん、主イエスはここで死の現実に釘付けにされ、主イエスでもラザロはよみがえらすことはできないだろうと不信仰に至る、陥るマルタをこう叱責されるわけです。また同時に励ましておられるわけです。死に釘付けにされるマルタを解き放とうと信仰を呼び起こそうとされている。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではないかと信仰を呼び起こさせる。主イエスをよみがえりの命と信じるなら死からのよみがえりを見るだろう。私たち一人一人が確かに死の現実を目で見るように、神の栄光である死からのよみがえりをも私たちは確かに見る。信じるなら神の栄光を見る。主イエスの言葉に促されて墓の石は取り除けられました。すると主イエスは天に、天を見上げる、そして祈られる。私たちはここで改めて天の父なる神と主イエスがこう一つに結ばれている、一つに結ばれている、そのお姿を見ます。いえ、主イエスと天の父なる神とはすでにこれまでもいつでも結ばれてきた、そのことを私たちに見えるように表してくださっています。父よ、 私の願いを聞いてくださったことを感謝します。主イエスはラザロのよみがえりを今願った祈ったのではない、もう前に祈っていた。そしてそれはすでに聞かれている。父と主イエスがいつも結ばれている。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っております。これまでもいつでも命を支配される父なる神とよみがえりの命である主イエスは途切れることなく結ばれてきた。何と言うんでしょうか。命を支配される父なる神とよみがえりの命である主イエスがこう太く太く結ばれてきた。そこに命のラインがある。そのラインの下で主イエスはラザロよ出てきなさいと大声で呼ばれる。命を支配される神の声、よみがえりの命である主イエスの声、死からよみがえりへと呼び覚ます声です。その命のラインの下で死んでいた人は墓から出てきた。手と足を長い布で巻かれたまま、彼の顔は布で包まれたまま、そして主イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。天と地を結ぶ命のラインの下で死んでいたラザロがよみがえったんです。この出来事は密室の出来事ではありません。この出来事は公の出来事です。この墓の周りには大勢の人々がいました。大勢の人々は天の父へと祈られる主イエスの姿を見た。そして父なる神と主イエスが一つのラインで結ばれているという祈りを聞いた。大声でラザロよ出てきなさいと叫ばれるその声を聞いた。そしてその言葉の通りラザロがよみがえるということを見た。彼らはラザロの体に巻かれている布を恐る恐るほどきながら、匂いはない、腐ってもいない、その目は開いている、ラザロは確かによみがえったとのよみがえりの証言者となった。主イエスはこのラザロの復活という出来事を大勢の人々の前で見せました。それはなぜならこのよみがえりの奇跡を見聞きする人たちに信仰を求めるからです。信じるなら神の栄光を見ると語ったように、この奇跡を通して主イエスは神の子であるということを信じるように、主イエスは神から使わされた方であると信じるようにと、そのようにこの奇跡は信仰を求めているのです。この主イエスをあなたもあなたもあなたも信じるなら、私たちもラザロのように死からよみがえるのだと信仰を求めているのです。死への備えは主イエスに始まり、主イエスにあって完成していると初めにお話ししました。主イエスが私たちの死というものに立ち向かってくださり、主イエスが私たちの死に勝利してくださっているからそう言えるのです。私たちは死に備えること、立ち向かうことはできたとしても、その死に勝利することはできません。しかしその死に勝利してくださった方がおられるから、私たちは死の備えを完成することができる。主イエスを信じ、主イエスにあるなら、私も私たちもあなたもよみがえりの命の中にあるのです。いつ命を終えても、いつ死を迎えても、よみがえりの命の中にあるなら、死への備えは始まり、そこで完成しています。主イエスを信じる教会は この父なる神と主イエスを賛美します。主イエスが私たちのよみがえりの命となってくださっていることを覚えて、その希望を覚えて賛美します。そして使徒信条にこうあります。我は体のよみがえり、とこしえの命を信ずと告白するように、私たちはそれを信じて告白するんです。教会ってこうだよねなんていう、そういう告白じゃなくて、主イエスにあるなら、この体はよみがえり、とこしえの命を持つならと信じて告白する。今日これから聖餐の時を持ちます。主イエスキリストの体を表すパンと流された血を表すブドウの汁を私たちはいただきます。神の栄光、あの十字架の上で流された血、裂かれた体を私たちはこの聖餐で覚える。あの十字架の上で確かに私たちの罪は許され、あの十字架の上で、十字架の死によって私たちの命はよみがえりの命の中に入れられたと、この聖餐で覚える、信じる、告白する。主イエスの教会は死で終わりません。主イエスの教会には罪の許しがある。主イエスの教会にはよみがえりの命がある。この聖餐を通して私たちはますますその信仰を確かにしていきたいと願います。私たちはご一緒にこの教会をこの信仰の上に立て上げていきたいと願います。よみがえりの命である主イエスは私の喜びです、私の希望です、そして私のよみがえりの命ですと、そのように心合わせ告白する教会をここで立て上げていきたいと願います。共に告白していきましょう。祈ります。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。天の父なる神様、この朝私たちの信仰を呼び起こす主イエスの言葉を語りかけてくださり、与えてくださりありがとうございます。死という現実に心釘付けにされる私たちに、いや違う、私はあなたの死に立ち向かい、あなたの死に勝利した、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかと私たちに語りかけられました。主イエスよ、あなたのそのご自身を捧げる愛と私たちへの憐れみをありがとうございます。聖霊なる神様、どうぞこの白い聖書教会に、我は体のよみがえり、とこしえの命を信ずとの信仰の告白によって固く立たせ、私たちをますます一つとしてください。神の言葉を信じ、神の約束に信頼し、固く告白の上に立たせてください。新しい一週間が始まります。どうぞこの一週間の上にも絶えず今日語られた御言葉を私たちのうちに響かせてください。信じるなら神の栄光を見る、よみがえりの命の中にあることを信じます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。